こんにちは、森山です。今回は社会福祉士、起業家、コーチの迷いをなくして1秒で行動する裏技というテーマでお届けしていきます。今回は迷いを消す裏技をお届けしようと思っているんですけれども、私たちの生活の中でどうしたらいいのかわからないとか、どっちを選べばいいかわからないというようなシチュエーションってたくさんありますよね。その迷いが重なりすぎてしまうとちょっと苦しくなってしまったりね、することもあるかと思うので、今回その迷う時間をなくして1秒で即決できる判断力、そして決断力を身につけることができる秘訣をお届けできたらと思っています。今回の内容を外したままね、ずっと頭の中にモヤモヤした状態がこびりついてしまって判断できないような状況になってしまうと、心と体にストレス負担が溜まり続けてしまいますのでね、目の前のことに集中できなくなったり、失敗やミスが積み重なってしまうということになってしまうリスクもあります。またね、そういった状況がさらに続いていくと、どんどん自信をなくしてしまって自分を否定する言葉ばっかりかけてしまうようなね、そういったことになるとちょっとあまり良くないかなとも思いますので、今回の裏技をしっかりと学び取っていただいて、1秒で即決できる新たな自分をね、手に入れていただければと思います。それでは早速この裏技を公開していきたいと思うんですけど、迷いをなくして1秒で行動するためには答えを見てしまうというのが大事ですね。いわゆるカンニングというやつです。これ、例えば五者択一の問題を出された時に、知識がなければそれは迷ってしまうのは当然ですよね。ただあなたが最初から答えを知っていればですね、もう 0.0 何秒で即決で、これ答えは3みたいな感じで、答えを回答用紙に記入できるということですよね。つまりどういうことかというと、答えが分かっているものは迷わないということです。例えばですけど、人とのコミュニケーションを取っていてですね、相手が何してほしいか、どういう言葉をかけてほしいかということが分かっていればですね、分かりやすければ、じゃあその言葉をかけてあげるということができるわけですよね。つまり気持ちを言葉にして表して、感情が表情に出やすい人って、ちょっとコミュニケーション取りやすい感じありますけど、一方でですね、この人何考えてるのか全然分からないみたいな人は、何を言ってあげたらいいかというかね、そういったことが分かんないので、ちょっと悩んでしまうみたいなことありますよね。他にも手品について考えたときに、種と仕掛けが分かっていれば見破れるわけですけど、種と仕掛けが分かんないから、どうなってんのというふうになるということですよね。つまり、この正解を知っていれば、もう迷わなくて済む、悩まなくて済むということがある。ここまではいいということは思うんですけど、でもそもそも、この裏技がね、カンニングペーパーを作ってみるみたいな話って、正解がある問題を解いている時しか使えないという弱点があるんですよね。種と仕掛けが超シンプルで、パッとね、理解して、なるほど、こうなってんのかというような問題であれば、通用するんですけど、世の中で生じている多くの問題って、そんなシンプルな仕掛けとか種で出来上がっているものでもなければ、答えがね、明確にね、これが答えですみたいなものなんてないんですよね。例えばですけど、相談をクライアントさんにとしていて、で、クライアントさんが求める答えは、もうこれが正解ですみたいなことはない中で、相談員として、もしくはコンサルタント、コーチとして、どういう働きかけをしていくかということを、その場その場で、的確にね、選び出していくという必要があるわけですよね。じゃあ、このような正解がない問題に向き合い続けている私たちの人生の中で、どのようにね、このカンニングペーパーを作るとか、それを使うみたいなことができるのかということですよね。もちろんそのカンニングペーパーがもともとあるんだったら、迷わないのは当然ですので、じゃあ人生場面でどうやってそれを使うのということが皆さん知りたいと思いますので、そこで私なりのちょっと意見をお伝えさせていただくと、仮の解決策を自分で作り出すということがものすごく大事。これ、与えられた正解とか、もうこれしかない答えみたいなものがないにしても、自分でこれが正解じゃないかなという形で、決めてしまう。これ、言い方を変えると仮説を立てる。そしてその仮説を検証していくというのが大事なんですよね。その重要性を感じたのが私のいろんなエピソードの中でなんですけれども、ソーシャルワーカーとして相談員として福祉現場で勤務していた時の話。やっぱり認知症高齢者、もしくは障害者の方、もしくはそのねご家族の方などとたくさんたくさんお話を重ねてきたんですけど、やっぱりどのケースでもね、多くのことを学ばせていただいた一方で、自分の無力さを痛感する場面って本当たくさんあったんですね。 で、クライアントさんがね、今どんな気持ちでいるのか、どんな悩みを抱えているのか、どんな苦しみを抱えているのか、そしてクライアントさんがね、今後どんな人生を歩んでいきたいと思われているのかということについて、一件一件向き合って考えていく中で、私自身もね、もうどうしたらいいかわからないという形で、迷ってしまう状況に立ったことが何度もあります。そんな時に私はやっぱね、基本に立ち返ること大事だなと思って、改めて教科書に書いてあることを読み返してみたりとか、自分のどこがいけなかったのかということを、やっぱりね、探ろうとしたんですよね。例えばですけど、信頼関係、ラポールの構築というのがね、相談員に求められる、まあ最初のというか、段階での大事なポイントなんですけど、それちゃんとできてたかな、みたいなことを、やっぱり振り返るわけですよね。こうクライアントさんの相談を受けて、そのニーズを理解して、情報提供したというつもりだったとしても、もし仮にですよ、その信頼関係の構築が十分にできていなかったら、浅いニーズしか把握できてなかったかもしれないですよね。もしクライアントさんがもう森山に対してですね、本音を打ち明けられるほどの安心した気持ちの中で、こんなこと悩んでるんですって、こうしたいんですけど、なかなかうまくできないんですということを訴えてくださるようなね、そういった関係があれば、また違った情報提供ができたかもしれない。でも、そういった形で話聞いてくれないな、この森山という人間は、と思われていたらですよ。で、そんな人から、しっかり自分の気持ちも理解されないままに、こうしてみたらどうですかみたいなアドバイスをされると、そんなものは受け入れたくないと思われても仕方ありませんよね。なので、こういったことって全部相談援助系のこう教科書には書いてあったりもするわけなので、信頼関係を十分に構築しましょうねということ。ただね、それって私自身も分かってなかったわけじゃないんですよ。ただ、実際に相談援助面接場面でそれが十分できていましたかと言われると、あ、まだまだ課題があるなということですね。まあ、こういった経験って、ビジネスをしていても全く同じような経験してですね、例えばマーケティングみたいなところでも基本的な内容を理解しないまま自己流で、こうマーケティング実践とかね、商品サービスを考案してそれを販売していくみたいなことをしようとしても全く結果出ないんですね。で、大事なのはやっぱりね、そういった基本的なこと、その相談援助にしても、ビジネスについても、ものすごく基本的なことをしっかり学び取って、一個一個丁寧にやるということなんですよね。もちろん、教科書に書いてあることが、すべて正解でもなければ、教科書に書いてあることさえ押さえていれば、それで OK ですよということではないはずなんですね。ただ、やっぱり基本的なことは大事。それを応用に生かしていくと。実践で生かしていくということが大事ですので、まず基本的なところは、もう無意識でね、こうできるぐらい、もうカンニングペーパーをもう頭の中に常時こう入れておけるぐらいね、叩き込んでおくというのが大事なんですよね。で、例えばですけど、この相談援助にしてもビジネス、商品サービスを売るということにしても、ゼロから自分が正解を作り出すみたいなことは、やっぱりなかなか難しいので、そこはもう先人たちの教えを借りてですね、もう本に書いてあること、教科書に書いてあることを、まずは仮のカンニングペーパーとして、携える。で、それを、やっぱりやってみて、自分なりのアレンジも加えていくというのがいいんじゃないかなというふうに感じるわけですよね。自分なりのスタイルみたいなものを確立できると、これがまた、その味になってくるというか、あなたにしかできない価値を生み出してくるということにもなりますし、やっぱりその相談の手法とか、マーケティング実践の手法といっても、いろんな方法論がありますので、どれが自分に合ってるかとか、どれがこの場面で適用できるかみたいなことは、やっぱその場その場で自分で判断していくというのが大事なんじゃないかなと思うわけですね。ただ、そのいろんな手法であるとか、こうやったらうまくいくんじゃないかという方法論を知ったときに、じゃあ目の前の問題にぶつかってしまったときに、何が大事なのかというと、やっぱりね、正解を用意することだと私は感じているんですね。何のためにやるのかとか、どこを目指していくのかということが、もし仮に曖昧だったり、不明確だったりするとですね、それはもう行動が選択できない、迷ってしまって当然だということですよね。例えば具体的に分かりやすく言うと、仕事で上司に、じゃあ出張に行くから交通手段手配しといてと指示されたとしても、出張に行くからとか交通手段とか言われても、ちょっと指示が曖昧すぎて何の手配もできませんよね。ただ、こう、今大阪にいて、東京に日帰り出張に行って、何時から何時まで行ってくるから、交通手段手配しといてと言われると、新幹線か飛行機かなぐらいの選択肢が絞られてくるので、これは東京に行くとか、時間が日帰りだからとか、何時に行って何時に帰るからということが明確だからこそ、判断、選択迷わないで済むわけですよね。 で、このようにやっぱ福祉サービスを提供するというときは、例えばクライアントの QOL を高める、 QOL というのは人生の質ですね、を高めるために私たちが何ができるのかということを専門職として考えるとか、その法人組織の理念というものをしっかり意識してね、サービスを提供していくというのが大事ですし、もしこのようなこう理念であるとか、その目的を見失ったまま介護サービス、医療サービス、福祉サービス、いや、もっと言うと相談をするとか入浴介助するとか、まあ、そういった一つ一つの実践をしてもですね、やっぱりクライアントさんの思いに添えず、より良い実践につながらないんじゃないかなというふうに私は思うわけですね。やっぱり目の前のクライアントさんって心を持った人間ですので、教科書通りにそのサービス提供がうまくいかないことってたくさんあるんですね。その時にこういったはなんですけど、失敗しながらでも試行錯誤していくっていうのはものすごく大事なんですけれども、ただね、目的を外してしまうと、もうこれはその改善をするとか、それを振り返ってね、より良い実践につなげるみたいなことができないので、同じミスばっかりすると、同じ迷いばっかり抱えてしまうということになってしまいがちですね。なので、こううまくいかないことが積もり積もる、で落ち込んでしまうということもあるかと思います。その時にやっぱり何の目的を持って自分はここにいるのかということを問い直してみることがものすごく大事なんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、もしこの目的が見失われてしまった時に、目的さえはっきりするとですね、進むべき道、今からちょっとずつでも実力を高めるために何か積み上げられることはないかというような行動に踏み切れるんじゃないかなと思うわけですね。では最後にもう一つだけちょっとお届けしたいことがありまして、これが結構重要なんですけど、目的が合致してない人と働くのはしんどいですよねという話です。迷ってしまうね、原因の一つとして、周りの人、身近な人との関係や組織との関係について考えてみるといかがでしょうかという話ですね。私も例えば街づくりをしたり、組織の中で動いてきた、働いてきたという経験ありますけれども、目的がずれてしまったりとか、反対方向を向いている人との連携協働ってものすごく苦しいですよね。じゃあそんな時に目的がずれている人とはもう距離を取るしかないのでしょうかと、所属している組織と目的がずれてしまった時に自分はどうしたらいいんでしょうかということですよね。その答えは私はちょっとパッと持ち合わせているわけではない、ケースバイケースということがあるかとは思うんですが、やっぱり、ね、ヒントとなるような情報はいくつか思い当たるんですね。で、例えば先ほど東京に出張するという例を挙げて解説をしてきましたよね。で、例えばですけど、ちょっとまた例を出してみると、5人組の仲良しグループで、旅行に行こうという話が出たとしますよね。で、行き先の希望を聞くと、もう沖縄の離島に行きたいとか、ハワイに1週間行きたいとか、韓国フラット行きたいなとか、北海道一択でしょうとか、いや、どこでもいいですよとか、そういった5人が点でバラバラだったら、どうしますかっていう話ですね。で、目的地バラバラですので、この段階でじゃあ移動手段決めようとか、何泊するかということすら、やっぱりなかなか決めにくいですよね。これ当たり前の話ですけど。じゃあそこで、必ずしも、じゃあもう意見対立して、喧嘩してしまって、もうさよならとなってしまうかどうかというと、そうではないはずです。だって5人の仲良しグループが旅行する目的をちょっと思い返してみると、楽しい思い出を作ることだと例えばするとですよ、その目的を見失わず話をしたらね、じゃあ今回はハワイにしようかとか、今回は韓国にしようかとかね、そんな旅行先やプランを決めていけるはずなんですよね。なのでこの例から学べることとして、やっぱり具体的なところで判断がずれた場合に、やっぱり根本的なところの目的に立ち返って考えるということです。でもし街づくりの中で、こう意見が対立してしまうとか、意見が合わないということがあったときに、そもそも街づくりって何と、街づくりって何のためにやってんのというようなところですよね。そこをちょっと一旦振り返ってみると。で、具体的に、例えばイベントの開催方法や人の集め方、広報の仕方、その他具体的なところで、たくさんの要素があって、人と人との意見が合わない、対立したというときに、そもそも私たちがやってんのって何なんだろうということですね。で、どんなその思いを持って集まってるかというのは、人それぞれ、まあ、目的があったにせよ、そして人それぞれいろいろ選ぶ手段があったにせよ、やっぱ同じくして働くという時に、その目的の部分がね、どうにか一致点が見つけられそうであれば、その部分だけでも連携協働ができるんじゃないかということで、全ての考え方を一緒にしましょうとか、目的を完璧に合致させましょうということではなく、目的の一致点とか、目的はどちらかがどちらかを包含する形でね、例えばですけど、 そうですね。この町の基盤づくり、町づくりということを考えているところと、それを盛り上げるために、こんな子育て企画をしたいという団体とが共同することってできますよね。まあ、そういった形で、こう目的を見つめ直してみて、お互いの目的同士をすり合わせてみると、連携協働ができると。それがないまま、目の前の行動の判断、選択だけ求められるというのは、それは残念ながら迷って当然ですよね、ということなんですね。はい、ここまでの内容をちょっと一旦整理してまとめると、迷いを消して今すぐ行動できるようなね、そんな秘訣として、最初にお伝えしたのはカンニングペーパーを見る、作ることですね。で、そのカンニングペーパーを作る過程でですね、こう情報収集をしたり、教科書を読んだり、本を読んだりして、やっぱり自分の中にこうやったらうまくいくという、そのカンニングペーパーみたいなものを脳内に叩き込むということができれば、迷わずに、あ、これはこうだよ、あれはああだよ、というふうなことで正解が出せますよね。ただ、この正解が出せるというのは、正解がある問題に限られていて、この世の中で起こっている問題は、正解がある問題ばっかりじゃないと。そういった時は、どうすればいいかというと、一個一個その身につけた情報に基づいて、こうやったらいいんじゃないかなというような仮説を立てて行動するということが大事でしたね。で、私たちの人生って、こうやってこう、どうしたいのかということをね、こうなるためにはどうしたらいいのかということも含めて仮説立ててやっていくということがあるんでしょうけど、その仮の正解にあたる部分ですよね。こうなりたい。だから、この行動が必要なんじゃないかというところ、ここを、まあ、コーチングの世界ではゴールと言っているわけですよね。このゴールを設定することが自分自身のこう、もやもやした思いをね、晴らすことにすごくつながりますし、今はどんな現状だったとしても、自分はこうなるんだと、こんな行動をして、こんなこう人とつながってというようなことをね、ゴールに基づいて選択していくっていうのが、ものすごく大事だと、私はもう日頃のこの正解がない実践の中で、常々感じることをですね、もちろん自分自身の人生というね、複雑なものもそうですし、福祉実践、ソーシャルワーク実践、ビジネス、街づくり、何でもそうですけど、もう与えられた正解なんてものはないですし、それを達成するための手段も無限にあるという中で、どういう方法を選択していくかということを考えたときに、やっぱり理想の未来を描くと。そしてそれに向けて自分、今の自分であるとか、今の組織であるとか、チームを変革していく。それができる個人、組織、チームは強いということですね。なので、ぜひ今回の内容を学び取っていただいて、ゴールに向かって自分を変革していく。自分たちを変革していくことで、充実した日々を送り、そして圧倒的な速度で成長を重ねていき、そして想像を上回る結果を手にしていただけたらなというふうに思うわけですね。はい、それでは今回の内容、ここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。